もしもし、テレホン人生相談です。
あ、もしもし。
はい、こんにちは。
こんにちは。お願いします。
はい、はい。今日はどんなご相談ですか？
実家の借金問題です。
ご実家の借金問題。なるほど。あなたは今おいくつですか？
49歳です。
49。ご結婚なさってますか？
離婚しました。
あ、じゃあ今、お一人。
あ、はい、そうです。
お子さんはいらっしゃいますか？
はい、おります。
お子さんは、
19歳です。
ああ、そう、男の子さん、女の子さん。
男の子です。
はい。じゃあ今、息子さんとお二人で暮らしてらっしゃるんですか？
息子は夫の方で一緒に暮らしています。
ああ、そうですか。じゃあ今、はい、お一人で生活なさってるんですね。
はい。はい、いろんなちょっと実家の迷惑等もあるので。
ああ、はい、なるほど。ご実家っていうと、お父さん、お母さん、ご健在なんですか？
はい、そうです。
おいくつですか？
父が77歳。
はい。
母が73歳です。
はい。借金問題ってどういうことですか？
父がですね、事業をしておりまして、
うん、はい。
まず2年ほど前に、取引相手とのお仕事の上で、うんうん、ちょっと間違いというか失敗がありまして、
はい。
そのペナルティのお金を支払ったところから、
うん、
どんどん、ちょっと仕事が回らなくなったのと、
うん、
その時 の, ペナルティ金額を支払ったことで作った借金がどんどん増え続けて、
はい、
今相当もう完全に首が回らない状態にはなっているというところです。
はい、
はい
はい、で今その中でお父さんお母さんは一生懸命までやってらっしゃるってことですよね。
いや、もう一生懸命やろうにも、本当に仕事が来なければ仕事にならないんですけれども、
はい。
はい、父は会社を畳む気もなく、今、うん、事務所が外にあるんですが、
うん、
仕事場を自宅に移すといったこともしないまま、こう、経費だけがかさみ、
うん、
また借金を借金で返すような状態でずっと今、大変で、
うんうん、
弟が同居してるんですが、
はい、
弟が父と母の食費などの面倒を見ながら暮らしてはいるもののという状態です、う
ん。弟さんはその会社は携わっていらっしゃらないんですか？
あ、一切関係ありません。
関係なく。お母さんもやってらっしゃるんですか、そのお仕事を一緒に？
はい、実質的な仕事はほとんどないんですけれども、
うんうん、
一応会社の役員として名前は入っていて、ただ有限会社で本当に実質2人しかいない会社なんで、
はい、
はい、
それでじゃあその借金、お父さんの借金がかさんじゃって、それはあなたには影響のあることなんですか？
私にはないんですが、
うん、
会社の借金の他に、父が個人で作った借金の他に、
うん、
母の名義で父がやはりした借金などもありまして、
うん、
で本当に2人に今生活費、年金をもらっていてもそれも全部つき込んで生活費がない状態なの で、
うん、
でそれでよくお金の無心をされるんですけれども、
うんうん、
そして同居している弟なんかにもずっともちろんそういうことはあるんですが、
うん、
もう正直お金を渡してもその焼け石に水の
うん、
借金の返済に充てられてしまうので、
うんうん、
まあ、ちょっと兄弟で相談をして、
うん、
現金を渡さないようにしようということにはなってるんですが、
うん、
まあ、もうその借金も金融機関以外に、
うん、
身内など親族といろんな方から借りてしまったような経緯もあるので、
うんうん、
本当にこれ以上いろんなところからお金を借りないようにというようなことを父に言って、会社を畳むお願いもしてますし、自己破産をしてもらうようお願いもしてるんですけれども、
うんうん
うん、一切聞き入れないまま2年間過ぎてしまったんですね。はい、でそれでもう本当にどこからもお金が借りれない状態で、今さすがにもう父は右往左往はしてるんですけど、もう打つ手もないのに、会社を畳まない、事務所も引き上げないってことをずっと言っている状態で、弟にお金を貸してくれと言うんですが、
うん、
もう 毎月40万ぐらいを貸してくれというので、
あ、それじゃ、うん、
そうなんです、一サラリーマンが渡せる金額ではないので、うん、もう弟をなんとか守るというか、
うんうんうんうん、
もちろん両親のその生活も気にはなるんですけど、うん、どう対処していっていいのかが今わからない状態です。
うーん、なるほど、
はい、
じゃあ先生に聞いてみましょう。今日の回答者の先生は弁護士の坂井誠先生です。先生お願いします。
はい、よろしくお願いします、
うん、お願いします。
お父さんの事業は、
はいはい、
そんなに具体的じゃなくていいんですけど、どんな関係のお仕事なんですか？
はい、繊維業です。
繊維関係、
はい、
で今どのぐらい負債があるか、借金があるかっていうのは分かりますか？
弟が帳簿で把握している限りなんですが、はい、総額2000万ぐらいです。
2000万ぐらい、
はい、
で、77歳っていうと、それなりにもう高齢なんですけれども、
はい、
今ご自分の仕事は続けておられると言ったけど、
はい、
利益というか経費を引いて収入はあるのかな？
はいはい、もうほぼほぼ収入がない状態なんです。
仕事はしてるけれども、その事務所も畳まないので経費がかさんで、はいはい、経費払ったらあんまり残らないぐらいですか？
いや、もう仕事自体もほとんどない状態なんです。
じゃあマイナスか？
はい、もう完全にマイナスです。
なるほど。でそれで毎月40万貸してくれないかと弟さんに言っちゃうわけですか？
そうです。
で、
はい、
そうすると、
はい、
お年から言ってこれからもう一度新しい仕事を立ち上げるとか、
はい、
やり方を変えてもう一回みたいなお年ではないと思うんで。
はい、そうですよね。
しかもね、マイナスしょっちゃってるから、あなたの言う通り、はい、もうまず畳んだ方がい
い
と思うんですよ。はい、資産は他に何があるんだろう？ご自宅があるのかな？
はい、もう自宅と車も抵当に入ってます。
うん。
はい。
そうすると、はい、自宅を売ったりとか車を売ったりしても何も残らない？
そうですね、はい。
そうすると帳簿上だけでも2000万ぐらい借金があって、おそらくそれに乗ってないような親戚から借りたお金を乗せてないのもあったりしたりすると、
はい、
でそうするとあなたが言っていたように、もう自己破産申し立てをすべきなんだろうと私も思いますよ。
はい、そうですよね、うん、はい、
それで、ただそれは自己破産を申し立てるか、
はい、
債権者が破産を申し立てるか、どちらかじゃないですか？どちらかなんですよね。
あ、はい、
うん、ご自分でもうこれはやっていけませんと、
はい、
いう申し立てをする。それが一般的だと思うんですけど、こういうケースですと。でしかも取引で作っちゃった話なので、
はい、
ギャンブルで借金を作っちゃったとか、そういう話じゃないんでね、はい、そうする過程の中で、当然ご自宅とか車も含めてね、
はい、
返済に充てられてしまうことになるんだけど、
はい、
そうだとしても弟さんはあれですよ、自分でもうちゃんと援助できるように働いてらっしゃるので、
はい、
今はご両親と同居ってことは、その抵当に入っている自宅に住んでるのかな？
あ、はい、そうです。
弟さんはご家族は、
おりません。
あ、そうすると破産申し立てをして、その中で自宅っていうのはお父さんの名義ですかね？
あ、はい。
でそうするとそれが破産手続きの中で返済に回されてしまって、家を借りなきゃいけないっていうことになったとしても、はい、弟さんの収入があれば生活自体は成り立つっていう感じですかね、はい、でだから自己破産申し立てるか、債権者の人が破産申し立てをしてくれれば一番いいと思うんだけれども、
はい、
お父さんがその気にならないと、あなたが代わって自己破産申し立てるわけにいかないし。
そうですよね、うん、多分本人一番苦しいはずなんですけど、絶対になんか破産、自己破産もしたくないし、会社も畳みたくない、俺の会社で好きにさせろみたいなことを言われて、正直もう弟もかわいそうですし、どうしていいのかわからないんですけど、うん、
どうしていいのかっていうのは、あなた言ってた通り、はい、俺の会社だから好きにさせろとおっしゃるんだったら、じゃあ私たちももう助けようがありませんって言うしかないと思いますよ、
は
い、
そうですよね、う
ん、好きにさせろと言いながら月に40万くれっていうのは、それは辻褄が合ってないでしょ、虫がいいっていうかね、
本当にそうなんです、うん、
だそれをあのちゃんと言わなきゃ、冷たいんじゃなくて、
いや言ってます、うん、もう付き合いきれないし本当にどうなっても構わないっていうような状態になっていて、うんうん、まあ、そういったことも父に伝えてるんですけれども、うん、もう全く何も聞く耳がないので、はい、
そこに応じない、経済的な援助をしないということと、
はい、
冷たくするってことは別だから、
はい、わかりました。
それやってる限り甘えちゃうからね、
はい、そうですよね、
それはあの、はい、逆の場合だってよくあるでしょ、あの息子がいろいろ借金してきて尻拭いしてまたやってきて、何遍もやっていて、いい加減にやめないと続きますよみたいな話はよくある話なんで、
はい、
たまたまお父さんが今ちょっとその、まあ、あの借金って言ってもね、仕事の関係だからあの、
はい、
しょうがないんだけども、でもそれで、はい、あの好きにさせろと言って、でも子供に金貸してくれって言ってるんでは、はい、もうそれは無理ですよと。
そうですよね、
あなたのことは心配だけれども我々としてはそんな面倒見る能力はないし、はい、うん、あなたのためにもならないと思いますっていう姿勢をちゃんと見せることだと思いますね。
はい、でそれを伝えてはおりまして、で、うん、もうこうなると債権者の方が破産というふうに宣告していただくしかもうないですよね、う
ん、どちらかですね。
そうですよね、うん、
ただ破産申し立てするにはそれなりの与納金といって費用を、
はい、
裁判所の費用を与納しなきゃいけないから
ですよね、
うん、わざわざそこまでやってくれるかどうかっていう問題はありますよね。
なるほど。で
ただ大口の、債権者がいて返済が滞れば、はい、そういう動きに出る人は出てくる可能性ありますからね、
はい、うん、今
でも滞ってるんじゃないですかね、かなり。
いやもう相当滞ってで、で最近になって本当にこの債権者の方から督促の電話が家に直接何件かかかるようになったようなので、うんうん、もうかなりだと思うんですけれども、
どこかで、ね、気づくと思うので、あなたたちがちゃんとその、
はい、
いつまでも可能性のない面倒を見ていない限り、ないしはやめればね、そういうことをもうやめてるのかな、そういう対応は。
もう
弟さんも、
う
ん、
はい、
弟さんも、まあ、それなりにお年になったお父さんお母さんを見捨てるという意味ではないんだけれども、うん、もしも破産とか、
はい、
まあ、任意整理でもいいんですけれども、
はい、
になった場合には今のご自宅って結局借金の返済に充てなきゃいけなくなると思うから、
はい、
その時にどうするのかっていうことも含めて弟さんも考えた方がいいかもしれないね。
いやもう弟はそのあたりは随分考えてくれてるみたいなんですが、
うん、逆に言うとその時にあのお父さんお母さんの、まあ、それは弟さん次第だけど弟さん次第ではそういう形になっていれば、
はい、
お父さんお母さん あの住むところも、
はい、
にもなるかもしれないしね。
そうですよね、う
ん、いずれそういう問題になると思いますね、
はい、
銀行の抵当権がついてるんですよねきっと。
そうですね、はい、
銀行からお金借りていて銀行がその事業資金を貸すときに、
はい、
ご自宅に抵当権つけるっていうのはその、
はい、
一般的にあることなんで。
そうですよね、うん、
でそれで滞れば当然、はい、強制執行してきますから、競売をしてきますから、
はい、
そうすると家は失うことになっちゃうから、そういう時のことまで視野に入れて、
はい、
逆に今そのあなたたちに余裕があったとしても、はい、そういう時のためのお父さんお母さんに何かしてあげなきゃいけないことって出てくると思うから、
はい、そうです
ね、そういうでも今無駄にっていうと怒られちゃうけど、
はい、
見込みのない形でね、
はい、
お金をつぎ込んじゃうのはやめた方がいいと思う。
はい、そのためにだから弟は一切お金を払わないで引っ越し資金を今貯めてる状況なんですけど、うん、引っ越しというか家を出た時の、
う
ん、
そう、それ正解だと思いますよ。
はい、わ、はい、うん、かりました。
あの喧嘩しなくてもいいけどできないことはできないと、
はい、
そうやってお父さんに分かってもらうのが一番の親孝行だと思いますよ。
はい、それを本当にずっと言っています。
はい、
はい、
それで間違いないと思いますよ。
わかりました、ありがとうございます、はい、
よろしいですか。
はい、ありがとうございました、
はいはい、失礼します。
失礼いたします、
はい。